御言葉を朗読いたします。テサロニケの信徒への手紙1第5章1節から11節。兄弟たち、その時と時期についてあなた方には書き記す必要はありません。盗人が夜やってくるように主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が無事で安全だと言っているその時、その矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に産みの苦しみがやってくるのと同じで、決してそれから逃れられません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。したがって他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。私どもの目線はいつもどこに向けられているのでしょうか。何よりも私どもは自分自身を見つめて歩んでいる、そう言っても良いと思います。今私は何を思い何を考えているのか、そうやって絶えず自分の心を覗き込んで生きているところがあります。また私どもは自分で自分を見るだけでなく、他人の目線がどうしても気になる、そういうこともあります。あの人は私のことをどう思っているんだろうか、悪いふうに思っていないだろうか、どうしたらあの人に気に入ってもらえるんだろうか、どうしたら受け入れてもらえるんだろうか。あるいは私たち自身も、他人を見ながら優越感に浸ったり劣等感に陥ったりするのです。そのように自分の目、他人の目を気にしすぎるあまり心が病んでしまう、そういうこともあります。そのような中で信仰に生きる者たちには決定的といえる確かな眼差しが与えられました。それは神様の眼差しであり、主イエスの眼差しです。これほど愛に満ちた眼差し、許しに満ちた眼差しはどこにもないのです。私どもが救われるというのは、私たちが救われているというのは、罪から救われるということですが、罪というのは見るべきものを見ることができず、見なくてもいいものを見てそれに惑わされて生きてしまうことです。けれども、主イエスの十字架と復活によって私どもは罪と死から救っていただきました。キリスト者の生活といえども、確かに自分や他人など、なおいろんな眼差しが私どもを見つめるわけですけれども、またそこで不安になったり、足取りが危うくなったり、そういうこともあるんですけれども、ただどのような時も私どものことを愛の眼差しを持って見つめていてくださる主イエスに守られて、地上の歩みを続けていくことができます。そして主イエスに愛されている私どももまた、自分や他人の心をずっと覗き込むのではなくて、主イエスを見つめ、主イエスの御心に従って歩んで生きていきたい、そう願わされるのです。その主イエスは今天におられます。そういう意味では私たちの目線というのは天に、つまり上に向けられているわけですね。天におられるからといって私どもと離れているというのではなくて、むしろ私どもがどこにあっても共にいてくださる、そういう方として私どもの歩みを導いてくださいます。また父なる神の右に座しておられる主イエスの守りと取りなしの中にあることを思い、勇気づけられ日々平安を覚えるのです。また主イエスが天に昇っていかれるとき、弟子たちに約束してくださったことがありました。それは主イエスがもう一度この地上に来てくださるという約束です。使徒言行録第1章の11節にこういう言葉がありました。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。そのように天の使いは告げるわけですね。 いえ、この主が再び来てくださること、このことを再臨と言います。再び望む、再び臨在するということですね。そして聖書は、主イエスが再びこの地上に来られたとき、救いは完成するのだという約束を告げているのです。礼拝の中では使徒信条の言葉を主題として、御言葉に耳を傾けています。で本日は主イエスキリストについての最後の告白の部分にあたります。賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわんという部分を学びます。主イエスの再臨とそれに伴う審判の部分です。私どもキリスト者の目線は、主イエスが今おられる天に、また上に向けられています。けれども同時に、主が来られるというのは将来のことですね。将来に目が向けられる、前に目が向けられるということでもあるんです。でいろんなものを見たり、逆に見られたりする私どもですが、主イエスの愛の眼差しの中に置かれ、その恵みの中で、私どもが本来何を見つめて生きていくべきなのか、そのことを教えていただきました。そのような私どもにとりまして、その生き方や生活を決定的に基礎づけるのは、主イエスの再臨の出来事です。再臨、つまり将来というのはですね、これはどの人にとっても大事な事柄だと思います。私どもの大きな関心事は自分のこれからのこと、私どものこれからのこと、つまり将来のことなのではないでしょうか。進学や就職、子どもや親のこと、教会のこと、この国やこの世界のこれからのこと、関心を示さない人は誰もいないと思います。そしてこの将来というのは、希望と言い換えても良いと思うんですね。私どもにとっての将来が本当に希望に満ちたものであるのかどうか、その希望の根拠となっているのは何なのか、そしてその将来の希望に支えられた歩みを今することができているのかどうか、そのことが今を生きるキリスト者一人一人に問われていることではないでしょうか。で将来というのは目に見える部分もあるかもしれませんが、大抵は目に見えない、そういう特質を持っています。だからこれからどうなるのかと不安になり、将来の保証を求めて人々は神様を求める、そういうこともあるんだと思うんですね。ただそれは聖書が証しする誠の神様というよりも、自分をすぐに安心させてくれるもの、それをですね、私の神様だと見間違えて簡単に手を伸ばしてしまう、そういうことがあるのかもしれません。あるいはこういうことを考える人たちもいます。つまり自分たちの将来を勝手に思い描くことですね。で、何でもかんでもこの将来を思い描くことがいけないということではもちろんありません。むしろ将来に向けて計画を立て、また実行する。それは大事なことでありましょう。で、けれども問題なのは、主イエスの再臨という、この決定的な将来、私たちにとっての決定的な将来の出来事についても、人間は様々な思い巡らしをしたということです。さっき子供たちにも話しましたが、何年何月何日に主イエスが来られる、終わりの日終末の時がこの日に訪れる、そのように言い張った人たちが歴史の中で、教会の中でたくさんいたのだということです。でも聖書にはこの日にイエス様が来られるということは、これは何も書いていないわけですね。で、本日はテサロニケの信徒への手紙1の第5章の御言葉を読みました。で、その一節にはこう記されています。兄弟たち、その時と時期についてあなた方に書き記す必要はありません。その時と時期についてあなた方には書き記す必要はない。パウロはそういうわけです。で、その時というのは主の日のことですね。主の再臨の日のことです。で、書き記す必要がないというのは、例えばマタイによる福音書24章25章で、主イエスご自身、終末について教えておられる場面があるんですけれども、そこでも主がおっしゃっているようにですね、再臨の日は誰にもわからない、そのように言われているからです。天使たちも、主イエスさえも、その日のことは知らないと。父なる神だけがご存知であるというんですね。で、2節3節にはこうありました。盗人が夜やってくるように主の日は来るということを、あなた方自身よく知っているからです。人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。 ちょうど妊婦に産みの苦しみがやってくるのと同じで、決してそれから逃れられません。盗人が夜やってくるというのは、突然やってくる、急に突然やってくるということの、それを言い表した言葉ですね。また妊婦には必ず苦しみがやってくる、これは確実にそうなるということですね。主イエスが来るのは確実だということです。でしかし、いずれにせよその日がいつなのかということについて、聖書は明言していないということです。確実に来るけれども、その日がいつなのかは分からないんです。それにもかかわらず、何年何月何日に主イエスは来られる、そういうふうに言う人がどの時代にもいたということですね。やっぱ今の時代にもいるんだと思います。でなぜそんなことになったかと申しますと、これもシエスがおっしゃったことなんですけれども、終わりの日が来る前にはいろんな前兆が起こるんだと主はおっしゃいました。戦争が起こったり、地震が起こったり、飢饉が起こったり、そういった天災が起こる、あるいは私がメシアだ、私が救い主だ、そのように言い張る偽物の救い主が登場したり、偽物の預言者が登場する。そしてその後に終わりの日が来るんだというんです。でそういたしますと、この世で戦争や大きな災害が起こるたびに、あ、この出来事はシエスがおっしゃっていた、 その出来事に違いない、もうすぐシエスが来られる、そのように人々は考えたわけですね。そして具体的な日付までも定めてしまったのです。そうすると、それを信じた人たち、そういうことを言う人たちの生活というのはどういうふうになったのか。それは堕落していったということですね。何月何日にイエス様が来られるんだったら、今ここで真面目に仕事をしていても意味がない、そういう人たちが出てきたということです。あるいは家族や隣人を顧みない人たちが出てきたわけですね。あるいはどうせ救われるんだったら、そう言ってですね、イエス様の御心を無視して自分勝手に生きる人たちも出てきたわけです。でもそれはシエスを待ち望む姿勢として明らかに間違った姿勢なんです。そのように、もしシエスが再び来られる日を記したカレンダー作りを私たちが始めてしまうならば、それはですね、必ずこの信仰の道を踏み外してしまう、そういうことになりかねないですね。ではどのような姿勢で私たちはシエスを待ち望んだらよいのでしょうか。それは絶えず、私どもは誰なのか、自分とは誰であるのか、そのことを思い起こすことと結びついているのだと思います。4節から8節にこういう言葉がありました。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。したがって他の人々のように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。五節のところに、あなた方はすべて光の子、昼の子だからですとありました。主イエスが私どものことを、あなたは光の子、そう呼んでくださいます。それは私たちが神様の目を見張るような立派な行いをしたからというのではないんです。本来ならば私どもは夜の闇に属するものでした。罪のゆえに光を放つことができないものでした。けれども、そのような私どもをシエスが救ってくださいました。ヨハネによる福音書第8章では、イエス様ご自身が、私は世の光であると、そうおっしゃっているわけですね。救われるというのは、この誠の光であるイエス様と結び合わされるということでもあります。誠の光であるイエス様と一つにされるということでもあります。それに私どもはシエスの光を身に帯びて、光の子、昼の子として生きることができるんです。その時に私どもの生き方も、これは当然変えられていくわけですね。シエスに習って、シエスに従って、シエスに喜んでいただける生き方をしよう、そういうものへと変えられていくということです。それが私たちの生き方の根本にあるものですね。 ですから再臨の主イエスを待つというときに、それは将来どうなるのかという自分たちの好奇心を満たすためではないということです。主はいつ来られるんだろうか、この日に来られるんだったらそれまで好きにしていよう、そういうことではないんです。主イエスを待つというのはいつも喜びにあふれて待つ、待ち続けるということですね。それは言い換えれば希望を抱いて待つということでもあります。そして突然主イエスが来られても恥ずかしくないようにちゃんと生活を整えて待つということです。ちょっと今日は部屋が散らかっていますから勘弁してください、今は来ないでください、明日来てください、そういうわけにはいかないんですね。またこのように言うこともできるでありましょう。主イエスと私どもの関係は花婿と花嫁の関係に聖書では例えられています。私どものことを光の子としてくださるほどにどこまでも愛してくださり喜びとしてくださった、そのような花婿をキリストを待つ、このこと自体が花嫁にとっては大きな喜びなんですね。花嫁はいつ帰ってきてもいいように、花婿がいつ帰ってきてもいいように、当然部屋をきれいにして待っているのだと思います。私たちも同じ思いで主イエスを日々待ち続けるのです。その信仰生活について身を慎んでいましょう、身を慎んでいましょうと二度パウロは繰り返します。で、身を慎むというのは、正気であるとか白布であるという意味です。別の言葉で言えば目を覚ましているということですね。決して眠りこけたり酔っ払ってはいないということです。で、そういう生き方をするのは、それは夜の闇に属する者たちの生き方だということです。光の子らは目を覚まして正気であって、また見るべきものを見続けるんです。そこには正直信仰の戦いというのが正直伴うわけですね。私どもがキリストになって光のことされている、その現実を見えなくさせてしまうような力というのがこの世にはたくさんあるからです。あるいはキリストから目をそらせようとする力がたくさんあるからです。それゆえに8節ではこう言われていました。信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり身を慎んでいましょう。信仰と愛と希望、この手紙を書いたパウロは別の手紙の中で、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残ると、そう言いました。そしてこの信仰と愛と希望というのは神様から与えられた賜物であり、そしてすでに私たちに与えられているものなんですね。すでに持っているということです。これから頑張って努力して手に入れよう、そういうものではなくて、すでに与えられているもの、それが信仰であり希望であり愛なんだと、そう語るわけです。ですから身を慎み目を覚まして生きるというのは、一方ではもちろん特別なことですけれども、他方ではすでにそのような現実にもう生きているんだということですね。例えば今日日曜日にこうして礼拝に集まること、祈祷会などさまざまな場で一緒に祈ること、そういう生活が私たちの日常に根付いているならば、これは何も慌てることはない、何も怯えることはないわけですね。で、何かが起こった時に急に生き方を変えようとしても、やはりそれはできないのだと思います。普段からそういう生活をしていないと、普段から備えていないと、私たちは生き方を変えるというのはできないんですね。で、信仰を脅かすいろんな力に対しても、普段から神様が与えてくださる信仰と愛と希望によって生きていないと戦うことができない、そのことが問われているのだと思います。さて、次に考えたいのは、この使徒信条の生けるものと死ねるものと裁きたまわんという言葉です。主イエスが再びおいでになるとき、それは審判のときでもあるということです。私たちは審判とか裁きなどという言葉を聞くと、キリスト者であっても恐れおののくかもしれません。洗礼を受けているけれども、神様に喜んでいただける生活をどこまですることができているだろうか、むしろ神様を怒らせ悲しませてしまうことをたくさんしてしまった、そうするとやっぱり自分は裁かれてしまうんだろうか、救われないんだろうか、そのように心配する人もいるかもしれません。ヨーロッパなどの教会に行きますと、古い教会堂の壁面やですね、 天井には天国図とか地獄図が描かれている、そういう教会がたくさんあるわけですね。教会の礼拝に来るたびにその絵を見てですね、自分は天国なのかそれとも地獄なのか、そんなことを回収は考えていたかもしれません。誰も地獄には行きたくないですから、そうならないために多額の献金を教会にしたり、聖人やマリアに取りなしをしてくださるように祈りを捧げたり、そういうことが実際にあったわけですね。あるいは地獄の恐ろしい絵を見せながらですね、こうなりたくなかったらイエス・キリストを信じるように、そういう教会も出てきたわけです。確かに終わりの日の審判というのは必ずあります。主イエスの救いを拒むならば裁きが下る、そのことも聖書は語るわけですね。でもこのこともシエスの再臨の出来事と同様に大きな誤解を人々に与えてきました。私どもキリスト者はこの最後の審判のことをどう考えたらよいのでしょうか。これは実は何も心配しなくてもいいということです。救いを確信して終わりの日を迎えることができるということです。私どもは先ほど申しましたように光の子、昼の子とされているのですから、洗礼を受けて誠の光であるイエス様に結び合わされているのですから、何も心配する必要はないわけですね。4節には、主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです、そうありました。主の日というのは主が来られる日、終わりの日のことです。突然主が来られるわけですけれども、でも光の子である私たちにとっては何も慌てることはない、何も恐れることはないんです。あるいは9節にはこうありました。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエスキリストによる救いに預からせるように定められたのです。私どもはもはや神の怒りの対象ではないということですね。主イエスを見つめて歩むというのは、主の十字架を見つめて歩むことと一つのことです。それを見ると分かるように、シエスが十字架で死んでくださったというのは、神様からの怒り、神様からの呪いを私たちの代わりに全て引き受けてくださったということですね。そのシエスが復活してくださって、あなたの罪は許された、平和があるように、そう告げてくださいました。ですからある意味神様の裁きというのは十字架のシエスにおいてすでに終わっている、そう言ってもよいのです。私どもはこのことを信じているのです。審判の時というのは、この罪の許しの宣言が公に告げられる、確証されるということなんです。ですからキリスト者にとって終わりの日の審判というのは、救いの勝利が告げられる喜びの日でもあるのです。もちろん審判の時というのは、私ども一人一人が神様の御前に立つ時ですから、これまで以上に感じたことがない深い恐れ、畏敬の思いを抱くことでありましょう。また私どもが地上の歩みをどのような仕方で歩んできたのか、そのことを隠すことなく口にして、それを申し開きしなければいけません。その中で神様から、あの時のあなたの生き方はまずかった、良くなかった、そうはっきり言われることもあると思います。しかしそれよりも大切なことは、神様が一人一人の歩みを褒めてくださるということです。よくやったと評価してくださるということです。この世においてはさまざまな戦いを強いられ、傷つくことの多い歩みであったかもしれません。苦難を経験し、その意味を理解することができないまま重荷を抱えてずっと生き続けてきた、信仰生活においてもさまざまな罪や弱さがあった。しかしそういう歩みであっても、あなたはよく忍耐して、何よりも私を信頼して信仰の歩みを全うしたね、私のしもべとして忠実に歩んだね、そう褒めてくださるんです。私どもの歩みは虚しいのではなく、終わりの日、審判の日には必ず報われるんです。悲しみが喜びに変わるんです。そのことを信じているから、苦難の中にあっても希望と忍耐を持って歩むことができます。どんなことがあっても身を慎み、目を覚まし、なすべき信仰の歩みを重ねていくことができるのです。 私どもの本国、私どもの国籍というのは、これもパウロが別の手紙の中で言いましたように、天にあるわけですね。我らの国籍は天にあり、パウロはそう言いました。まあ、ここでの歩み、地上の歩みというのはあくまでも仮の歩みです。もちろん仮の歩みだからといって、おろそかにしてもいい、そういうことではありませんけれども、しかし過ぎ去っていく地上の歩みに引きずられてしまう、そのこともよくないことです。本来いるべきところ、私どもの本国に信仰の心をしっかりと置いて、あるいは終わりの日というのをしっかりと見つめて、与えられた地上の歩みを大切にしていくのです。パウロは言いました。十節で、主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。とても慰め深い言葉ではないでしょうか。目覚めていても眠っていてもというのはどういうことでしょうか。文字通り目を覚まして起きているときと睡眠をとっているときということでしょうか。あるいは信仰がしっかりしているとき、しっかりしていないとき、そういうことでしょうか。そのように理解することもできないわけでもないですが、でもこの眠っていてもというのは、私たちの死を意味する、そういう言葉でもあるということです。主イエスの再臨はこの世の終わりを意味しますが、私どもの死は、私たちは死をもってこの地上の歩みを終えます。死と向き合うことほど厳しいことはありません。死の力が私たちをキリストから引き離し、キリスト以外のものを見るように誘惑してくることでありましょう。しかし主は死に勝利したお方です。キリストの愛は死の力を持っても妨げることはできないんです。死を前にしても死んでも命の主は共にいてくださるんです。だから死を恐れることはありません。死という最大の試練においても、私どもはキリストを見つめ、それゆえに安心して主にすべてを委ねすることができるのです。礼拝の中でマラナタという言葉をよく口にすることがあります。皆さんもご存知かと思います。まあ、聖餐式の時に歌う賛美歌の一つですね。先週も一緒に歌いました。教会が生まれた時から、このマラナタ、この言葉を持って礼拝の中、礼拝で祈りが捧げられてきました。マラナタというのは、主イエスが地上におられた時に話されていたアラム語ですけれども、主よ来てくださいという意味の言葉です。その言葉をですね、マラナタという言葉を、とりわけ聖餐式の際の祈りの言葉として昔から教会は用いてきました。聖餐のパンとブドウ酒を通して私どもはイエス・キリストの十字架の恵みを思い起こします。思い起こすというのは心の中で単に思い出すということではなくて、それと同時に主イエスは本当に今この食卓を囲んでくださって、共にいてくださって、一人一人に救いの恵みを差し出してくださる。そういう方として、この礼拝の場に共にいてくださるということですね。そしてそのお方は同時に天におられ、その天から下ってこられ、救いを完成してくださるお方です。救いの完成を祝う食卓に連なる食事、それが聖餐です。だからマラナタと教会は昔から祈りつつ、その神の国の前味、天国の前味を聖餐の中で、礼拝の中で共に味わってきました。また死の日の礼拝が神の国の前味であるということはですね、礼拝のたびに私たちは終わりの日、神様の御前に立つための備えをしているということでもあります。私たちはそのことをいつも心に留めて礼拝に集うんです。そして死の日の礼拝の中で、また御言葉、また聖餐に養われながら、そこで力を得、励まされ、勇気をいただいて、再びこの世に使わされていくのです。パウロは最後にこう言いました。11節です。ですからあなた方は現にそうしているように、励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。キリストによって光のことされた私どもは一人で生きるのではありません。再臨の死を待ち望むという時にも、これも一人で、イエス様を待ち続けるということではないんですね。そうではなくて、教会に連なって共に礼拝を捧げて生き続ける、教会に行きながら共に主イエスを待ち続ける、それが大事だということです。確かに祈ることや聖書を読むことは 自分の家で一人でできることかもしれません。だからといって教会生活をおろそかにする、そういうことではないのです。キリストの体である教会に連なって、そこで今申しましたように礼拝を捧げ、養われ成長していきます。また励まし合い、お互いの向上に心がけなさいとありました。励ますというのは慰めるという意味の言葉でもあります。教会が慰めの共同体として主にある交わり、また取りなしを大切にするということでもあるでしょう。お互いの向上に心がけるというのも、これも慰め励ますということと重なる部分もありますが、この言葉は家を建て上げる、家を建て上げるという意味を持つ言葉なんですね。礼拝を捧げ、互いに慰め励まし合って、一つキリストの体なる教会を共に建て上げていく、この地に建て上げていく、そういう中で主を待ち望むんですね。で、そういう教会の姿がそのままこの世において光の存在として立つことができると私は信じます。人の目に将来のことは分かりません。見えたとしても十分に見えなかったり、見えたとしてもそこには希望がですね、見えないかもしれません。しかし光の子たちが集まるキリストの教会の姿を通して、私ども人間が見つめるべきものが本当は何であるのか、そのことを知ることができます。主イエスを待ち望む者たちの生き方こそ、神に作られ神から命を与えられた者の生き方なのです。この恵みを私たちは主の憐れみによって先に知ることが許されました。そうであるならば、ますます喜んで神と教会に仕え、共に生きる者を愛して主を待ち望みつつ歩んでいきたいのです。お祈りをいたします。キリストに結ばれて光の子としていただきました。身を慎み目を覚まして、この恵みの中に立つことができますように。この世にはなお闇の現実があり、私どもをキリストの愛から引き離そうとする力がたくさんあることを思います。信仰の戦いがあり、苦難があります。しかしすでに勝利してくださった主イエスの愛に守られて、望みを失うことなく歩むことができますように。主に連なる一人一人が互いのことを覚え、祈りつつキリストの教会をこの地に建て上げていくことができるように、御霊をもって導いてください。再臨の主を待ち望む心をいつも新たにしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。